新三郎は教師も盆の13日になれば少量棚の支度などをいたしてしまい、縁側へちょっと敷物を敷き、かやりをくゆらして白地の浴衣、深草型のうちはお片手に顔を追い払いながら、さえ渡る13日の月を眺めていますと、カラコン、カラコンと珍しく下駄の音をさせて生垣の外を通るものがあります。ふと見れば先へ立ったのは年頃30ぐらいの大丸曲げの人柄の良い年間にて、その頃流行ったちりめん細工のボタン、芍薬などの花のついた灯籠を下げ、その後から17、18とも思われる娘は、髪は文金の高曲げに結い、着物は秋草色染めの振袖に、ひじり面の長襦袢に朱子の帯をしどけなく締め、髪型風の塗り絵のうちわを持って、パタリ、パタリと通る姿を月影に透かし見るに、どうも飯島の娘、おつゆのようだから新三郎は飲み上がり、首を差し伸べて向こうを見ると、向こうの女も立ち止まり、ああ、死んじゃございませんか、萩原様。お米さん、まあ、どうして、ここに思いがけない、あなた様はお亡くなりに遊ばしたということでした。へえ、何、あなたの方でお亡くなり遊ばしたと受け止まりましたが、誰がそのようなことを申しましたえ。先日山本師匠が来まして、あなた方ご両人ともお亡くなりなすったと申しました。おやまあ、あいつはうまくだましたのです。互いに諦めさせようとの企みに違いはありませんよ。お嬢様はおいとしいこと、剃髪してあまりになってしまうとおっしゃいます。おやじ様からは婿を取れ取れ仰せ、お嬢様は婿は取れません、他へ縁づくのも嫌だと、ご嬢をお張り遊ばしたものです。お屋敷にいることもできず、ただいまでは私と両人谷中の山先へ参り、お嬢様に毎日毎日お念仏三昧でいらっしゃいますよ。今日は盆のことですから、方々お参りに参りまして、
遅く帰るところでございます。
そうでございますか。私もこの通りお嬢様の俗業を書いて毎日念仏しておりました。それほどに思ってくださるは誠にありがとうございます。ほうとに
Bye.